原宿です。
クロコダイルお寿司です。
はい、今回ですね、クロコダイルお寿司さんに来ていただきまして、
はい、
なんとクロコダイルお寿司さんが書いていらっしゃる悲しみゴリラ川柳、
はい、
書籍化決定。
ありがとうございます。
ね、心の方でも、
はいはい、
お知ら、あ、ちょっとすみません、クロコダイルお寿司さんではないですよね。
ちょっと、はい、室木お寿司です。
なんでそんな虚勢を張ったんですか。
やっぱかっこよくありたいんで、うん、ちょっと和にもね取り入れていこうかなって、うん、ちょっと
クロコダイルお寿司の悲しみゴリラ川柳ってもう本当に意味が分かんない。
お寿司自体がもう合ってないからね。
そうそう、いや、なんとね、うん、書籍化が決まってたんですよね、もうね。
いや、そうなんですよ、実は、うん、内緒にしてましたけど、
はい、作ってるんですか。もうい
や、まあ、全然作ってなくて、はいはい、あの本当にあのおもころの特集書かせていただいて、うんうんうん、で最後に書籍化決定っつって発表しましたけど、うんうん、はい、これ発表していいですかっていうのを、うんうん、あのちゃんと担当の人に聞いて、
それはね、それはそうです、
いいですよって言われたんだけど、うん、本当にいいですかっていう、うん、でなぜなら本当にこれ、うん、この話断ち切れるんじゃないかっていうのを俺すっごい思ってて、それは未だに不安なんだけど、うん、はい、なんかともね、こう、うん、いかんとも本当にすんのかなっていう感覚なの。何回話してもその人と。
そんなふわふわして
る。そう、まだ何にも具体的なこと決まってないからね。はいはい
は
い、
でまあそれ、あのおもころで書いていいですかって言って、うん、後から、いや、すいません、あの話実はみたいなことはもう言えない。
それはそうでしょ、許せないけど、うん、その人の力じゃさ、うん、もう関係ないところにあるから、そういうのは。その人の上がダメってやったらもうおしまいじゃないですか。
そうなんすか。いや、でも決まりでいいんじゃないですか、もう。
いや、もう本当決まりです。もう決まりにしてください、はい、本当に
ね。
いや、でもね、嬉しいですけど、
30万部
まあ30万でしょうね、最低
30万部でね、うん、
ゴリラ好きが大体30万人いますから。
30万部は譲らないでください。
いや、ここだけそれを譲らないと多分本ができなくなっちゃうんだよな。
まあね、何部なのか分かんないですけど、
これあの本当にね、まだフォローしてない人はぜひフォローしてくれると、はい、あの部数とかがこう変わってくると思うんですよ、うん、
ああ、そのツイッターのフォロワーでってこと。
ツイッターのフォロワーが少ないとやっぱり見下されるんで、
うん、ああ、なんかまあなんとなくね、うん、それは
だから本当ぜひともね、うん、応援してください。本当、
いや、皆さんのね後押しがあっての悲しみゴリラ川柳ですんで。
本当ですよ、マジで
ね。僕はでももう悲しみにもゴリラにも関係ないやつはどんどんさばいていきます、
ね、いや、なんでなんで。
いや、時々なんかさ、何を言ってんだっていう回があるじゃん、はい、それはこないだひでえなと思ったのがさ、あの悠々白書のしぐれっているんですけど、ね、
はいはい、
もうこれもさ、悠々白書のしぐれってまずさ、そもそもそんなメインのキャラクターでもないし、
そうそう、
キエと戦ってね、あ、しかも魔界トーナメント編だから、
そうそうそう、最
後だいぶ後半出てくるやつをした
あのムクロのなんか
下にね、ムクロの部下ですよね、うん、でまあヒエと戦って相打ちになるっていうキャラなんですけど、そうそうそう、シグレが使ってるなんか円形の武器、
あの武器のことやっぱみんなちょっと頭の片隅に気になってた。
誘惑読んでたらね、わかるかもしんないけどさ、うん、もうこのハンターハンターの時代にわざわざ誘惑のその終わりの方のキャラの武器取り上げて。いや、
でもあれね、あれ結構受けたんですよ、あのツイート。
いや、でもそれは受けるかもしんないけど、それ悲しみゴリラ川柳の中で受けちゃいけないと思うんですよね。あれはしぐれの武器がちょっと細かいあるある拾ってきたなみたいな受けなんで、悲しみゴリラがそれを持ってたからってさ、ゴリラ関係ないし、まず
でもあの密林によ、あれが落ちてったら拾ってるゴリラ見たらちょっと物悲しい感じするでしょ、やっぱ。
でもゴリラじゃなくてもいいじゃん、あれは。
そうそう、それはそう。
しぐれの武器があればもうあれ成立する話だから。
それはそうなんだけど、うん、まあ、もう1年やったし、1年超えたんで、うんうん、ちょっともう本当にね、いろんなネタが尽きてきてるっていうところもあり。
いや、もっとね、基本に立ち返ってね、ちょっとベーシックなネタをやってほしいですよ。
まあ、確かにね、ベーシックなのも入れとかないと本当に意味わかんなくなってくるなとは思ってますね。
う
ん、
そうそうそう。 そ基礎的なネタを書いてほしい。
基礎的なネタがねやっぱ難しいんだよね一番。ほんとねちょっと原宿さんもください
よ
全部。
あ投稿ね、投稿、あそう投稿募集してるんですよね。
あそう、あのぜひ投稿募集してる
んで、これはだからさ皆さんに送っていただいてね。
あそうそう、このアリッチャリアワーに送ってきてくれてもいいです。
あ全然あのそうアリッチャリアワーのホームから悲しみゴリラ戦に送ってきてくれたら、うん、あの全部おせっさんに、
ね、はいね、送るんで、よかったやつはここで読むかもしれないし、
はい、
であの書籍の方にも、うん、あのその本人の許可を得て、載せる可能性もあるんで、
はいはい、いやでもこのアリッチャリアワーからではないけどなんかねこう大きなイベントじゃないですか。10月に出るんでしたっけ。
一応今10月ってことになってますけど、
う
ん
う
ん、
これはもうね、はい、出版記念イベントとかもやってった方がいいんじゃないかなと思うん
で。いややりたいですけどね、やりたいけど怖いな、うん人がな吹くのかな。
ちっちゃい、ちっちゃく、ちっちゃく、
ちっちゃいとこだってやりたい。
バットを短く持ってやっていきましょう。そこ
は、ね、あのね、おもころの記事に書いたけどもう全然入りきんなかったエピソードいっぱいあるんですよ、うん、
あはいはいはい、
それを言いたいですね。
あいいですね。
であと宮川さとしさん、うん、まあ、前ゲストに来ていただいた、はい、あの宮川さんがすごい投稿してくれるんですよ、
うんうん、
で何個も採用してるんですけど、うん、そのことをあの今回の読書に書かなかったことに対して完全にへそを曲げてます。
俺が一回も出てきてない
そうそう、あれ LINE でも直接言われた
LINE でも言ってた
の。 LINE でも言ってたの俺では出てなかったんですけどどういうことですかって
Twitter で言って LINE でも
言ってた。もう本当にこの人は思ってんだなと思って、いやいやそんな、いやほんとあとちょっと一個エピソード、うん、一つ入れてもいいんだったら入れたんですけど、はい、ちょっとあのもう、
いやじゃあそういう話入らなかった話とかも、
そう
もしかしたら今後ね、うん、していくと思うんで、
ぜひぜひ
皆さんぜひ応援してください、
はい、本当にお願いします、
ね、というわけでなんかね、そんなお寿司さんにね、質問が来てまして。
何ですか。
まあ、このねもう今101回も迎えたアリッチャーアリアワーですけど、
ね、
そもそもこれどうなのみたいなメールが来てまして、
はい、
ね、ふみさんからの質問なんですけど、
はい、
あの前にちょっとお寿司さんがね制服を着て仕事をしてみるといいみたいな話をした回へのメールなんですけど、
なるほど、
あのお寿司さんの制服の話とても共感しましたと。私は主婦ですが、
はいはい、
エプロンをつけると少し気持ちがキュッと引き締まって切り替えられるので、うん、どの家事をする時もエプロンをつけていますと。
すごい、まあ、キュッっていう表現がすごい、
いい主婦っぽいね、このなんか
セクシーな、なんかエロい感じ、
なんか気持ちいいですよね。
気持ちいいですね。
でこのふみさんが前々から疑問に思っていたのですが、
はい、
なぜお寿司さんはイラストレーターを始めたのですか。
お、
気づいたらイラストレーターになっていたんですか。
おー、こんな質問がやっと来たか。
まあこのね、室木お寿司、不詳室木お寿司
自分、俺が言うなら私
イラストで生計を立てているイラストレーターなんですけども、
はい、
そもそもなんでイラストレーターになろうって思ったんですかという、
この、なるほど、もうあれだね、うん、ラジオ始めて10回目ぐらいに来てもいいようなやつが、
うん、101回でようやくやっと来たあれそういえばみたいな感じで。
なるほど、確かに。なんかね、イラストレーターにその本人は言ってましたけど、うん、気づいたなってたんですかっていう方に近いですね。
そう、だから今日はこのそもそもお寿司はなぜイラストレーターになったのかっていう話をちょっとじっくりと、
マジ
っ
すか、
していこうかな。知ってるつもりです、お寿司
古っ知ってるつもりって久々に聞いたな。
あったでしょ、知ってる。
あった、誰だっけ、
関口博士がやってた、日本テレビでやってた
古90年代ぐらいでもう終わってるやつじゃないそれ
懐かしいんですけど
懐かしい。
これ なんでお寿司さんだってなんかあんまりさ、そんなイラストレーターとはいえなんか聞いてるとそんなにイラストへの愛も感じないんですよ話を聞くとなんか全然好きじゃないとか言ったりとか
確かにそうですね、
なんか他のこと考えながら書いてるとか
言
った
りとか。あ、確かに仕事もそうですし。
じゃあなんでなったのって
確かにそうなんですよね、うん、もう自分でもちょっと疑問なところあるんですけど、
はい、
もともと絵全然書いてなかったんですよ。
高校時代もとか。
高校時代から全く書いてなかったです。
全く
中学高校全く書いてなかった、うん、だから中高の友達にイラストレーターになるったって言うとめちゃくちゃびっくりされた、う
ん、そんな片鱗なかったん
じゃないかと。そうそうそう、なんでっていう、
うん、
でも小学校のやつだけはなんかちょっと書いてたよねって言われる、はいはい、
まあでも誰しもね書きますよね、まあ、小学校ぐらい書くじゃん、自由帳とかにさ、そうそうそう、パパって書くけど、
でその当時はなんか本当絵の下手のやつからしたらちょっと上手かったんです、
あ、なるほどね、
で俺はそれを引きずって中高何にもしてなかったけど、うん、俺は絵が上手いって勝手に思ってたずっと、
あ、自分は絵描けるなっていう感じはあったんだ、
そうで大学生の時ですよ、うんうん、僕はあの建築学科に入ってたんですけど、
建築ね、
建築かっこいいと思って、うん、その高校3年の時に田村正和と木村拓哉がやってるドラマがあって、
はいはい、あったかも、建築士のやつ、
建築士のやつ
あったあった、
名前タイトル忘れちゃったけど、
でも結構有名な
ドラマ、そうそう、宮沢りえとか出てて、うん、それを見てたわけじゃないんだけど、うん、なんとなく推薦で行ける大学があって、はいはい、そこにの大学だったらどの学部でもいいって言われて、
はいはいはい、
じゃあ建築が一番なんかかっこいいから、
かっこいいから
って建築っつって、うん、建築行ったらもうめちゃくちゃ挫折して建築めっちゃむずいんですよ、
え、建築は興味はあったんですか、
いや、あの本当かっこいいなと思っただけ、
あ、え、もうマジで、
マジで何の興味もなかったんですよ、なんかやればハマるかなと思ったの、
あ、
そう、全然ハマんなくてもう責任感に耐えられなくてね、うん、建築ってやっぱ
確かにさ、人が住む家をさ、
そう、もう無理だわと思ってふざけた、
ふざけらんないですよね、うん、そこは、
でほんとすぐ辞めちゃって、うん、でも一応大学卒業したんだけど、うん、もう2年ぐらいの頃から違うことやろうと思って、うん、何やろうと思った時には小説家になろうと思ったんですよ、うん、
なるほど、
急に
急にな、急だな、
う
ん、
それもあの小学校の時によく褒められてたからっていうのが、
あ、俺は書けるぞ、
書けるぞでなんかいろいろ書いてたりしたんだけど、はあはあ、まあ、一応ね、あの賞にも
入ったりしたんですよ、すごい、俺ライトノベルとかそういうこと、
ライトノベルなんかね、児童書に俺載ったことがあって、
はい、
児童書のね、うん、なんて名前のか忘れたけど、うん、オムニバスみたいないろんな作家が載ってる
児
童書に応募があったんですよ、うん、でそこに公募ガイドを見て、
あ、公募ガイド、
ね、公募ガイド見て、はいはい、それに応募したんですよ、
小説を、
児童小説、
へえ、
そしたらそれ通って、
お、
これタイトル聞きたいですか、
タイトル教えてください
眉毛一組85円
眉毛一組85円
そう、
なんかすごい、え、どういう話、
これ眉毛が、自分の眉毛が、はい、落っことしちゃって、
あ、なるほど、
子供がね、
はいはい、
どっかに落っことしちゃって、うん、ないっつって、
ない。
こう眉毛がないと困るっつって探しに行く、で
子供が、
公園に落ちてないかなとか、はい、いろいろ探しに行って、うん、でマジで落ち忘れたわ、どんな話だったかまあそういう話、不思議な話、
それがなんかの賞に、
賞っていうか、なんかその本の一応選ばれたんですよ、本の中で、
え、じゃあ眉毛一組85円読めんの、
読めます、
何に載ってんだこれ、
なんかね、改正社から出てる、
ほう、
なんか、ね、なんとかミステリーの本、
へー、改正社って児童文学とかね出たしてるところだもんね、
そう、これがね載ったんですよ、
すご
っ、載ったから俺はもう味しめちゃって、
俺はもうプロだと、
あ、いけると、
いけると、児童文学として、児童文学作家としてもいけるぞ、
そうそう、児童文学じゃなかったとしてもいろいろなんか書く方にいけるわ、
あ、いけるぞと
思ってやってたんだけど、
うん、
なんか やっぱやればやるほど全然やれなさそうな気がしてきた、どんどんやっぱり、
あ、なんか自信がなくなってきた、
だってそれで金稼ぐって意味が分かんねえなと思って、うん、もうその方向性というかビジョンが全然見えないと思って、
何を書きたいのかもよく分かんないみたいな、
うん、なんかね、うん、なんかどうすれば金になるのかもよく分かんないから、うん、ここで俺は思ったんですよ、
うん、
絵だと思って、
はい、
絵も描けて、うん、話も描ける、
うん、
そういうやつだったら金になるだろうと
思って、なるほど、
ここで俺は絵を自分で描いて、
うん、
絵本にしていろんなポプラ社とかに持ってったりしたん、はいはいはい、
あ、もう持ち込みを始めたんです、
持ち込みを始めたんです、したらもう全然なんか全然ダメダメで、
え、ダメ出しとかされんの、その時
言われた、もう話はまあまあいいけど、うん、なんかまあとにかく絵がなと思いながら、
絵がちょっとなみたいな、
うん、っていう感じだったんで、うん、ああそうか、絵さえ良ければもういいのかと思って、うん、
はいはい、
じゃあ絵の学校行こうと思って、うん、この絵の学校入ったんです、渋谷アートスクールっていうね、
へー、今もあるんです
か、今もあります、
へー、
で、僕
それ何歳の時20、
これはもう、ね、卒業した後ですよ、22歳、
22歳の時に初めてそのイラストの学校に行
った、そうです、大学を卒業した後にすぐ入ったんです、
うんうんうん、
で、1年間ぐらい絵の学校で勉強して、うん、その大した勉強じゃないんですよ、うん、なんか絵描いて持ってって先生に、うん、なんかここをもうちょっとこうした方がいいみたいなことを言われるぐらいで、うん、
はいはい、 大した勉強じゃないって言ったらさ、渋谷アートスクール的になんかあんまり良くない
先生にただでさえ嫌われてるんだ
先生が大したことない感じになっちゃうけど、
ね、まあそれはちょっと語弊があるな、はい、とにかくね月謝が安いんですよ
それもど
うだ、ほんと月謝の安さのみで入ったんですよ。
あ、そうだ、
うん、月謝めっちゃ安くて、だから月謝安いがゆえにやっぱりそんなにはちゃんと教えてくれない、うん、
全然持ち上げないじゃん
事実だからな。じゃあでもね、絵がちゃんと描ける人にとっては結構すごいいいんですよ。もともと描けるような人で、俺みたいな本当にど素人は、うんうん、なかなか苦労したんだけど、うん、でも基礎コースっていうのがあって、うん、一応基礎だけ教えてもらって、うん、まあそこはちゃんと良かったんですけど、はいはい、でもそれでいろいろと周りの人の絵とか見たりしていくうちに、うん、なんとなく描けるようになってきて、おーおー、だからそういう意味では本当にすごい渋谷アートスクールめちゃくちゃためになったんですよ、うん、力になったんですけど、うん、でそこでね、坪井くんっていう、あのこのラジオで昔カニを描いた男、
はいはいはい、
1年カニを描くと言って嘘ついてやめた男ですよ
ちょっと誰も覚えてないと思うんですけど、
ね、坪井宏樹
って、ね、まあ、お友達ですよね。お
すそうですね、もう先輩なんですけど、うん、坪井さんの方が、でその人がもうイラストで仕事をしてたんで、うん、なんかやり方教えてもらってで、うん、でイラストの持ち込みの仕方とかを真似してやってたらちょいちょい仕事が来るようになって、
なるほど、
はい、それからもう今ですね、今のままでずっと同じ生活になったっていう。
じゃ あのアートスクールに通って、うん、そこの先輩になんかこのイラストレーターとしての
処
方箋みたいなのを授けてもらって、そしたらなんかこううまくいき始めたみたいな。
本当にね、まさにその通り。だから渋谷アートスクールにもオンになったし、はいはい、中のその坪井さんっていう先輩にはものすごいお世話になったんですよね。
なるほど。すぐそのやっぱ食えるようにはならなかった。
あ、全然最初はもう最初22歳の時は学校行ってて、うん、全然仕事もしてなかったんですけど、バイトして、うん、で23歳になった時に、うん、初めて仕事が来て1年 3個仕事が来たんですよ。
お、すごい。
一番最初に来た
の初仕事っていうのはどういうやつだった？
キューティーでした。
キューティー、
キューティーって雑誌、
はいはい、
あの宝島社から出てるキューティーっていう可愛い子が、
はいはいはい、あるね。
今はもうなくなっちゃったんだよね、うん、その女の子の雑誌の中に、はい、なんか4コマ漫画みたいなのを書くっていう仕事をしましたね。その時の仕事、俺ほんとね、謝りたいぐらい、どうしようもない、下手くそだし、ネタもあんま面白くないしっていう、うん、今でもそうだけど、もうずっとふわふわしてるんですよ、俺。
うん。
ふんって言われた。当時持ってったファイル、
はい、
見せたファイルは、結構面白い系のふざけた絵柄で見せたんですよ。
あ、ポートフォリオをね、うん、持ってってね。
で、面白いじゃんって言われて。
うん、
でじゃあ使いましょうって言われて使ってもらったんだけど、うんうん、はい、使ってもらった頃には俺もう可愛い絵描きたいと思っちゃってて、うん、せっかくキューティーだし、うん、すごい可愛い絵描いてやろうと思って、はいはい、可愛い絵っぽい感じの下手くそな可愛い絵を4コマを描いて出したんだけど、うん、まあそんな思ってたのと全然違う4コマが来たるから、
向こうも、まあ、確かにね、こんな描いてたっけかな、うん、みたいな。
だから向こうとしてももう根本がむちゃくちゃだから直しようがないっていう感じで、う
ん、
多分もうしょうがねえから載せようみたいな感じで載せたと思う。
時間ねえし、いやみたいな感じなの、うん、
そう、今見るとめちゃくちゃ恥ずかしいですけど。
それはじゃあもうキューティーからそれ以来仕事は来なかった。
来なかった
です。ああ、じゃあやっぱダメ
だ。本当そう、
まあ、ちなみにそれはワンカットいくらなんですか？
いくらだったかな。でも
お寿司の初仕事
多分4コマ1個8000円とかぐらい
だった
から
、うん、その8000円握りしめて
握りしめて、それ何個かあったから、うん、多分3、4万になった
んです。あ、いいじゃないですか。
いや、嬉しかった
ですね。嬉しいね、これは、
うん、俺もう未だに覚えてるけど、漫画喫茶で電話受けたんですよ、うん、
あの宝島のなんとかだけど、
そう、宝島の、そう、携帯が鳴って、あれ見たことない番号だ、うん、出たら宝島のなんとかですって言われて、うん、うわ来たと思った。もう俺は読んでいた H2 を投げ捨ててね
H2 を読んでたことまで覚えてる。
覚えてる。
すごい。
いやー嬉しかったですけどね、うん、でそこで、でもね、それで1個仕事をしたことによってやっぱり実績ができたんで、
う
ん、
確かに
これがやっぱ強いんですよね、次の持ち込みの時。
雑誌にもう載ってるよっていう顔ができるわけです
よね、うん、そうなんですよ、ね、そう、それで、あ、仕事してるんだってなった、うん、じゃああげようかっていうような人が こうちらほら出てくるような
確かに何か一個も何もしてないやつだと、うんうん、こいつを使うって
ちょっとリスク
みんなが思わなかったってことは何か使っちゃいけない人なのかなとかちょっとやっぱ怖くなるけど、うん、あ宝島さんで絵描いてるのってなったら、うん、もう安心してこの人と仕事していいんだみたいな感じに、ねうんうん、なりますもん ね、
そ,
ね
そうなんですそうなんですよ、うん、だから本当はそういう意味でめちゃくちゃありがたかったですね。
いやいい
運も良かったです ねまあそんな感じで気づいたらイラストレーターになってたっていうところですね、
はい、で初仕事が23歳で、
ええ、
もう翌年から独り立ちできるぐらいの感じにはなってたんですか。
いやまだなってなかったですね。23の時に3本仕事をもらって、うん、24歳の時にはまあ割ともらったんですけど、うん、覚えてるけどトータルで年収が100万円ぐらいだったんですよ。
ああでもまあ駆け出しとしたらでもいいんじゃないですかね、うん、そんぐらい。
まあまあいいけどまあでもそれだけじゃちょっと食っていけないレベル100何十万とかそんぐらいだった、うん、だからバイトしながら、
うん
でもその20その時4ですよね、うん、次25になった時に、うん、もう俺もうバイトが嫌で嫌でしょうがなかったんですよ
そのバイトはお寿司
あ寿司バイト
そこと並行してやってた
そう並行してで寿司のバイトやってるもんでお寿司って名前にもしたんですけどでもうバイ寿司のバイトがもう嫌で嫌でしょうがなかった、うんうん
好きでお寿司と名乗ってるのに嫌だった
んですバイトのねなんか遊びは楽しかったバイトの仲間たちはめちゃくちゃ面白かったんだけどもう仕事がめんどくさくてつまんねえと思いながら、
うん、やめたいな
ー
って
そうやめてーと思いながら、うん、もう朝とか俺一言も喋んなかったもん、ね、いつも怖いって言われてたもん、ね、
そんな楽しい仲間に囲まれていながら
囲まれてるんだけどあの本当に夜はめちゃくちゃ喋るような女の子に朝話しかけられるじゃないですか、うんはいはい、無視してた
気難しいな何なんだよ
午前中は無視してたそれぐらいも嫌だったバイトの、
うん、まあ最初はじゃあやっぱりバイトと並行してやってたって
そうですね、うん、
完全にイラストだけってなったのはどういうきっかけだったんですかそれ
あそれがねまたね、うん、本当すげえ普通の人間な話で申し訳ないですけど
普通の人間な話
あの25になってちょこちょこもらえるようになって
はいはいはい、
でもまだちょっとやっぱり怖くてバイト辞められなかったぐらいの頃、
うんうんうんうん、
結婚の話がちらほら出てきたんですよ。
あ、まあな、まあそうですよね。
もう当時付き合ってた彼女、うんうん、それもうすごい長く付き合ってたんですけど、うんまあ、今の奥さんなんですけど、うんうん、その人がもういい年だと、もうすぐ26になる、うん、25とか、まあ、そろそろちょ
っと結婚してもいいかなと。
そう、なんか結婚を匂わさしてきて、
はいはい、
そうなった時になんかやばいと思って、
うん、
なんか一生懸命やんないとこれは結婚できないかもしれないと思って、うんうんうん、
ケツに火がついたと。
そう、完全にあの、うん、もうまんまケツに火がつきまして、もう
肩まで伸ばしてた髪も切り、
いや伸ばしそんな伸ばしてないなアーティストぶってないの別にいやでもそれで、
うん、
もうまんまと営業めちゃくちゃ頑張っていったんですよ。なんか
必死になった、
必死アピールをしないとやっぱ嫌われると思って。
でもすごい営業っていうのはもうか出版社に直で行く。
そうですね、あの営業をね仕方を知らないっていう人結構イラストレーター
でいるでしょう今は。
いるんですけど、うん、教えますけど、
うん、
あの本当に雑誌の電話番号に電話して、
うん、
持ち込みしたいんですけどって言って、はいはい、行くだけです。
断られることもあるんですか。
あ、 ありますあります。うちはそういうのやってないんでとかいうのは結構あるし、
わー悲しい。
ファイル郵送してくださいっていう、
あ郵送ね、
パターン
郵送はするんですかそれは。
あ一応しましたね、
う
ん、でもやっぱ会ってもらったところが仕事になりやすいみたいな。
そうだよね、やっぱ人間やっぱ会わないと怖いからやっぱね。そ
う、うん、でも結構ね、まあ、当時まだ雑誌がね割と活気があった頃だったんで、うん、割とね電話すると面白いじゃんつって来なよみたいな人は多かったですね。
業界自体が結構上り調子というか、
まあまあまあ、
イケイケだから、うん、結構若い人と会ってみたいし、そうそうそう、ちょっと会おうかなみたいな。
結構暇してたりする人がいるんですよ、うんうん、部署の中で、うん、
なるほど。
で呼んでなんか話し相手でも、うん、で人に話そうみたいな感じで話す、
ドアをみたいな。
そうそうそう、
やってる
そんなやついなかったそんな偉そうなやつなかった。
そういうやつらしかいないんじゃないの雑誌って。
いや結構結構ね、雑誌の人はみんないい人だったよ、うん、マジでこれはおべっかじゃなくなんかね、やっぱファイル見ると、うん、面白いじゃんってなるのが多くっ て、
なんかマカとか飲みながらザラザラって飲みながらやってるこっち、えチンポ立ってるかおいみたいな、
それはそれで漫画編集漫画編集のやつ
はマジ、そういうイメージないな、
あるあるある、それも完全にね、いろんな漫画の編集のなんかね、うん、手塚治虫とかの編集相手とかの人の話で、
うん、
で
そういう人はいないんだ、
いないけど、でも本当に俺漫画の持ち込みも何回かしたことがあって、うん、それはマジでそういう人多かった、
そういう人や
本当に殺してと思うやつファイターや
っぱそういう感じなんだね、
いやまあでもしょうがないねそれは、うん、なんかやっぱこっちもめちゃくちゃ面白いのを持ってったらそんなことがなかったとは思う、うん、
あでもそうやってじゃあ営業してるうちにまた少しずつ仕事が増えていってなるほど
結構なんかね喋ることないかなと思ったら割とこう、
いやでもマジなマジの話、
マジの話をしてしまった、
イラストレーターになったっていうマジの話はでもそのあんまりそのじゃあ最初はイラストを描きたいとかそういう気持ちではなかったんだね、
あんまりなくて、うん、本当に金にしたいっていうことが多くて、うん、結局は物語を書きたいと思った気持ちが最初はあったんですよ、
はいはいはい、
だけどお金稼がなきゃいけないと思ってイラストレーターやってるっていう気持ちが強くあって、はい、あんまりだからね絵をどうこうしようとかも思ってなかったし、うん、でも途中から変わりましたね、
途中から
なんか絵で描くの好きになったし、うん、面白いなと思うようになったし、もっとうまく描けるようになりたいっていう風に途中から思い始め、う
ん、あもう向上心が生まれてきたんですか、
結構生まれましたね、
今はその気持ちはなくなってしまった、
いやいやあります、いまだにあります、いまだになんかやっぱ描けないなと思うし、うん、いやもう憧れがあるんですよね、最近の憧れはね、
はいはい、夢ですか、
うん、やっぱ A1 枚でこう、
うん
う
ん、
ドンと飾ってもらえるような人の絵を あれになりたいっていうのが結構、
もうじゃあアーティストというか
アーティストみたいな、
お寿司さんの絵が個展で並んでて、 それをなんか金持ちがうーんって見て
そう
おいくら
なんかね偏見が多いんだよなさっきから
えいやちょっと値段とか決めてないんですけどダメだよ値段決めなきゃ
言うそういうやついるわ
それなんか画廊に回ってるなんか
そうそういるいるで安い値段言うとダメだよ、うん、もっと高く言わなきゃ自分をって、うん、安く見せちゃダメだよっていう、そういうこと言ってるやついっぱい
作品として絵をちゃんと描きたいってこと、
そう、本当にだから まさにそうやって10万円で買ってくれるっていうような絵、う
ん、あそれを描きたいって気持ちがあるんですかお寿司さんに、
いやもう正直あるんですよ、憧れがあるんです、
それはでもあの何で描くの、油絵とかそういうことじゃなくて、
それも全く全然わかんないんだけど、
コピック
コピックでもいいけどでもやっぱあの油絵とかあのあれですね、あのなんだっけアクリルとか、うん、絵の具系のやつ、
ただそんな気持ちがあったんだ、
そうあの誰も気づいてないと思うけど
すごいなんか1枚描いてほしいわ
マジで
マジで、
でもね本当に描けないから憧れがあるんですよ、
あなるほどね、
うん、本当羨ましいなと思って、友達のその純おそんくんっていう、
はいはい、
あのすごいね、まあ検索してもらえればすごいすぐ分かる絵を描いてるような人がいるんですけど、
うんうん、
あと小山健とかも、
小山健さんね、
小山健とかも、はいはい、憧れるんですよ、悔しいかな、なんかいいなって、こういう絵描きたいなって思う絵を描いてる人に憧れるんですよ ねこれまたあの宮川さんが、うん、この話をしたんですよ、はい、俺なんか
宮川さんしたんだ、
ジュゴソン君と小山健と宮川さんとあと新海監督ってよく飲む仲間なんですけど、うんうんうん、その中で俺はオソン君とか小屋犬みたいな生活に憧れるっていう話をしたら、宮川さんが俺にも憧れてくれよってずーっと言ってた、本当あの人はね、
うん、
褒められたい願望すごいんですよ、
そっか、宮川さんに憧れてはいない、
宮川さんには残念ながら憧れてないそれはなぜかっていうと、やっぱなんかね、あの分かるんですよ、苦しみというかさ、
毎日、まあ、笑いをね、
なんかネタを考えてるとか、やっぱ大変な作業が多い、まあ小山健が大変じゃないとは言わないですけど、なんか遊んでるように仕事してるっていうイメージがあるもんで、
いやでもいいじゃないですか、お寿司さんにそんな夢があったとはな。いや書いてほしいわ。
あいやいや書きたいです、ね、
じっくりと真っ白なキャンパスに向かってほしいわ、お寿司さんに。
ねえ、ほんと誰かがあの金を毎月さ、うん、60万円ぐらいくれれば、うん、俺はもうほんとそっちに行きたい。
甘えんじゃねえよバカ野郎が。
感情がわかんねえな。
まだ何にも書いてないやつに誰が60万付き払うんだって。
確かにそうだわな。
でも実際アーティストってそうですよね、そのパトロンがついてて、そうパトロンの人は君はもう仕事しなくていいから僕のために絵描いてよって言って生活保障してちゃんとアトリエ用意して絵を描かせるわけだから、でそういうまずパトロンを見つけないとそういう生活はできないよ。
そうか、うん、まずそこか、
うん、
誰かいないかな。下田さんとかしてくんないかな。
言ってたよ、あのゾゾタウンの社長とか言ってたよ。僕はもう金をバンバン払うんで、なんかめっちゃ面白い話とかめっちゃ面白いビジネスのアイディアとかどんどん持ってきてって、
すげえ一人
ツイッターで言ってたから。
マネの虎みたいな。
しかもバスキアの絵を60何億かで買ってますから、ね、あの人。お寿司ムロキも
買ってくれる、
いつか。
60何億払うやつが俺の家買うとは思えないけど。
いやでもグッと来たらね、
確かにね、
買うわけですから。いやどうグッと来させるかですよ、お寿司さん。
いやむずいな。
でもまあなんかその物語の方もいいですよね。
物語は物語で面白い。
言ってたあの、はい、眉毛が85円の話も。
そうね、それもやっぱやってたんだけど。
それで一個さ、最初からそんな一個改正者のハードルを超えたわけですから、うん、はい、まだいけるんじゃないですか、それは。
ね
え、続々と絵本作家というかその児童文学の方もいけるんじゃないですか、お寿司。
いやーそう、だいぶねもう手が離れちゃってて、
うん、
なんかもう忘れちゃったな。
児童文学いいな。
お寿司さんが作った原宿さんこそね児童文学とかやってほしいですけどね、俺は。
あ、なるほどね。
うん、なんか
ちょっと一回このラジオ使って、
うん、使って、
お互いに児童文学を書いて、
あ、児童文学を書いてどうすんの、発表するの、
朗読、
朗読。長くなるぞ。
長いけるね。今でもなんかあれなんですよ、この間あのおもころの夢やゴンクっていうライターのあの記事で使ったんですけど、めちゃめちゃ安くあの声優さんが声を入れてくれる、
はいはい、
サイトがあって、うん、そこ使えば全然何千円とかであの1個読んでくれたりとかするんですよ。僕らが読んでてもなんかあんまりあれなんで、
ね、
そういうプロの方に、まあ、プロっていうかセミプロなのかな、
うん、
まあ、お願いして僕らが書いた
児
童文学を朗読してもらって、
あ、ちょっといいかもしれないですね、うん、試しに。
これから子どもの、ね、心も掴んでいかなきゃいけないんで、
そうですよ
ね、そういうこともやっていきたいですわ。ちょっとすいません、あのメールがねめちゃくちゃ溜まってるんですよ。
ああ
ずっとスペシャル回やってたんで。
確かに
メールが溜まってるんですけど、今日ちょっと長くなっちゃったんで、
ちょっと長く話しちゃった。
来週いる人大放出会、メール会をちょっとやらせていただきますんで、
やりましょう。
ちょっとそちらの方でね今溜まってるメールを読ませていただきますんで、
はい、
いる人投稿していただいた方はご期待くださいということで、じゃあ本日は ねお寿司さんがイラストレーターになったお話を聞いていただきました。
話してしまったな、
うん、いやでも22歳まで何もやってなくてもね、そこからイラストレーターもいけるんだって。
本当ですよ、いけますよ。
ある意味ちょっと勇気の出る話だったかも。イラストレーターとしてどうしていったらいいですかみたいな質問もね、もしかしたらありっちゃありアワーにも送ってもらえたら、この
あ答えますよ。ただ、うん、俺に質問しなくて他の人に聞いた方がいいと思う。
ね、あの世界のお寿司ムロキが答えてくれますんで。不詳
俺が言う、
不詳ムロキ
人に言われたけど。
どんどん送ってきてください、そういうのも。はい、じゃあ今週はこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
さようなら。